実践。
Let's read the Nikkei in English.
今日はフリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は番組初登場になります、日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんです。よろしくお願いします。
はい、田中です。よろしくお願いします。
田中さんは海外生活のご経験もあるそうですね。ご略歴を教えていただけますか。
はい、私はですね、小学生の頃に父親の仕事の関係でポルトガルに住んでおりまして、ポルトガルではですね、ポルトガル語の学校ではなくて、アメリカンスクールに行っていました。それで日本に帰ってきて、中高は日本の学校だったんですけれども、大学からですね、またアメリカの方に行きまして、これはアイオワ州という日本人が少ないところにおりました。で、大学を卒業して、2000年に日本経済新聞社に入社して、日本の会社、いろんな会社の担当をして、2006年から3年強、アメリカのシリコンバレーにいました。その後東京にまた帰ってきて、いろいろ取材をして、その後はですね、ロンドンに2年半ぐらいですかね、いまして、で、また東京に帰ってきて、で、いろいろ取材をして、その後はシンガポールに3年間おりまして、去年の春にシンガポールから帰ってきて、今年の春から、日経アジアの編集長になりました。よろしくお願いします。
本当にいろいろなところにいらしてたんですね。
はい、
はい、田中編集長には4月から第3水曜の解説者としてご登場いただく予定です。よろしくお願いします。そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How y'all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is, Can China repeat its EV success in humanoid robots? Beijing prioritizes the booming sector as a major growth engine.
中国、人型ロボ開発に沸く、低コストに強み。4月13日の日経電子版、同じく13日付、日経朝刊8ページの記事に対応しています。中国のロボット業界は急速に発展し、今本格的なブームを迎えています。さあ、田中さん、中国で人型ロボットの開発に参入するスタートアップ企業が増えているという記事なんですけれども、人型ロボットとは何を指すんでしょうか。
はい、人型ロボットはですね、先ほどジェフさんも発音してくれましたけれども、英語ではヒューマノイドロボットと言います。ヒューマノイドっていうのは、まあ、人間の形をしたとかですね、あと人間そっくりという意味です。記事ではですね、ユニキュイという中国のスタートアップがですね、開発したロボットを紹介しているんですけれども、本当に人間のように歩いたり走ったりはもちろんなんですけれども、拳法のカンフーみたいな動きもですね、非常にスムーズにできるロボットです。
それはすごいですね。なぜ中国で人型ロボットの開発が相次いでいるんでしょうか。
はい、中国企業がですね、これまで力を入れてきた、まあ、AI、人工知能ですね、それに加えて、これも中国が今非常に強いんですけれども、まあ、電気自動車、EV ですね、などで培ってきたモーターといったですね、電子部品の技術力の向上があります。この人型ロボットというのはですね、まあ、人間の脳、まあ、ブレインですね、脳みその脳ですけれども、脳に当たる部分を AI に任せて、まあ、センサーですとか、非常に精緻なモーターのですね、制御技術みたいなものを使って、まあ、人間の関節ですね、肘とか膝とか、関節に相当する部分を、まあ、正確に動かす必要があります。で、中国政府もですね、既存の製品群、まあ今一般的に市場に流通している製品群を、まあ一気に置き換える破壊的な製品としてこのロボットを一生懸命、推してるんですけれども、で、この破壊的な製品というのは英語では disruptive products と言いますけれども、disruptive products に育てる方針を掲げています。で、過去のケースですと、まあこれはアメリカですけれども、例えばアップルのスマートフォンの iPhone、で、これが、まあ、disruptive products の、まあ、代表例とよく表現されているんですけれども、まあ、iPhone の登場で、例えば IC レコーダーですとか、まあ、コンパクトデジカメですとか、ウォークマンみたいなオーディオプレイヤーですね、こういったものが駆逐されてしまったと思うんですけれども、まあ、中国政府はこのヒューマノイドロボットを使って、まあ、いろんな製品をですね、置き換えていこうという方針を掲げています。
なるほど。人型ロボット市場は今後、どの程度成長していくんでしょうか。
はい、現在はですね、まだ正直言って初歩の段階です。これスタートアップ用語でもあるんですけれども、記事ではですね、この初歩の段階を、まあ、early stage というふうに表現しています。ヒューマノイドロボットに関して言うと、まあ、アメリカですね、こちらでも開発が盛んで、ヒューマノイドではないんですけれども、その製造用の工場とかで使われるロボットアームですね、これは日本とかヨーロッパが高い技術を持っています。 この記事の中でですね、登場するアナリストの方なんですけれども、その人は、まあ、開発競争っていうのは、まあ、短距離走ではなくて、むしろマラソンだと。なので、まだ長期的な競争だというふうに表現しています。マラソンはですね、英語でも当然マラソンなんですけれども、短距離走はこの場合はスプリントという表現を使っていて、このアナリストの人は、This is a marathon, not a sprint というふうに表現しています。
そして、その人型ロボットが普及すると世界はどう変わりますか？
はい、最も期待されているのはですね、まあ、人間がやっている単純作業みたいなものをロボットに代替させることです。特にですね、日本は少子高齢化が進んでいるわけですから、こうしたロボットのですね、実用性を検証するうってつけの市場だというふうにこの記事では指摘しています。まあ、先ほど紹介した通りですね、ヒューマノイドロボット市場はまだ early stage、 初歩の段階ですね。なので、まあ、産業として成長するには、実行可能性とかその存続可能性、ビジネスとしての実行可能性みたいなものを検証する必要があります。これをですね、英語ではよく Viable Business Model というふうに表現するんですけれども、そのヒューマノイドロボットの Viable Business Model を探るのは、特に日本がですね、最適な市場ではないかというふうにアナリストは指摘していますので、まあ、日本にとっても悪い話ではないのかなというふうに思います。
はい、中国で人型ロボットの開発が進んでいるというニュースを紹介しました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか？1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイト、またはこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Toyota to increase EV models to 15, diversifying production to 5 countries.
Toyota EV 15種投入。4月7日付日経朝刊一面の記事に対応しています。4月16日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお、夕刊は英文が一部割愛されています。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. Toyota to increase EV models to 15, diversifying production to 5 countries. Automaker hedges risk by adding US, Thailand and Argentina output by 2027.Toyota Motor aims to have about 15 electric vehicle models of its own by 2027, up from 5 now, with a production base spanning Japan, China, the Americas, and Southeast Asia, Nikkei has learned.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Of its own.
誰々自身の、何々自身の。ここでは自社のという意味で使われています。
Of its own.
Of its own の代わりに of one's own で例文をお願いします。
Michael has been employed at this company or that for many years, but is now thinking of starting a business of his own.
マイケルは長年この会社やあの会社に勤めてきましたが、今は自分でビジネスを始めようと考えています。
Michael has been employed at this company or that for many years, but is now thinking of starting a business of his own.
続いてのキーワードです。
Production base.
生産拠点。
Production base.
続いて第2パラグラフです。
The world's largest automaker plans to increase EV production to roughly 1 million vehicles by that year, 7 times the 2024 level.
第2パラグラフのキーワードです。
Roughly.
約およそ。
Roughly.
続いて第3パラグラフです。
Toyota currently makes EVs only in Japan and China. Expanding production to the U.S., Thailand, and Argentina will help hedge against foreign exchange and tariff risks and deliver vehicles to customers faster.
第3パラグラフのキーワードです。
Foreign exchange.
外国為替。
Foreign exchange. Tariff.
関税。
Tariff.
続いて第4パラグラフです。
This effort to spread out production comes as global trade fragments under pressure from moves like President Donald Trump's 25% tariff on imports of vehicles to the U.S.
第4パラグラフのキーワードです。
Spread out.
何々を広げる、分散させる。
Spread out. Fragment.
寸断する、バラバラにする。
Fragment.
続いて第5パラグラフです。
Toyota sold nearly 140,000 EVs in 2024, up 34% from the previous year. But despite the rapid growth, it remained far behind global electric vehicle leaders in volume, with Tesla selling 1.79 million, BYD 1.76 million, and Volkswagen 740,000.
第5パラグラフのキーワードです。
Nearly.
ほぼ何々に近い。
Nearly.The previous year.
前年.
The previous year. Despite.
何々にもかかわらず.
Despite. Rapid growth.
急成長.
Rapid growth. Remain far behind.
何々に大きく遅れをとっている.
Remain far behind.
では、はるかに大きくの意味の far を使った例文をお願いします.
Our sales turned out to be far better than we had predicted.
当社の売上は予想よりもはるかに好調でした。
Our sales turned out to be far better than we had predicted.
ここでは far の代わりに way という言葉も使いますよね。Instead of far here, we can also use the word way, correct?
Yes, although way has a much more colloquial sound to it.
Way の方がより口語的な響きがあります。
For example, if you want to sayThis watch is far more expensive than that one. You could also say, this watch is way more expensive than that one. The latter sounds more conversational.
例えば、この時計はあの時計よりはるかに高価ですと言いたい場合、この時計はあの時計よりずっと高価ですということもできます。way の方がかなり会話的な言い方です。
Mm-hmm.
続いてのキーワードです。
In volume.
販売台数で、数量面で。
In volume.
続いて第6パラグラフを飛ばして第7パラグラフです。
In Thailand, it begins producing an electric version of the Hilux pickup in October. The Thai government wants EVs to make up 30% of domestic automobile output by 2030.
第7パラグラフのキーワードです。
Automobile output.
自動車生産高。
Automobile output.
続いて第8パラグラフです。
Toyota also plans to start making an electric Hilux in Argentina. In the U.S., Toyota will build three-row sport utility vehicles at its Kentucky and Indiana assembly plants starting in 2026. Batteries will be sourced from a new factory in North Carolina.
第8パラグラフのキーワードです。
Three-row.
三列シートの。
Three-row. Sport utility vehicle.
多目的スポーツ車 SUV.
Sport utility vehicle. Assembly plant.
組み立て工場.
Assembly plant. Be sourced from.
何々から調達する.
Be sourced from.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。トヨタ自動車は2027年までに自社開発した電気自動車 EV をおよそ15車種投入するということです。さあ田中さん、トヨタ自動車が電気自動車の車種を増やすという記事ですね。
はい、トヨタはですね、現在世界で5車種の自社で開発した EV を販売しています。これまではですね、日本と中国のみで生産していたんですけれども、まあ、その車種の拡充に合わせてですね、生産拠点も増やすという内容です。先ほどのジェフさんの説明にもありましたけれども、生産拠点は英語ではプロダクションベースというふうに訳します。ちなみに生産能力はプロダクションキャパシティと言います。トヨタはですね、これまで本拠地、まあ本社がある日本と EV の普及がですね、最も進んでいる中国で EV を生産していましたけれども、まあトランプ大統領のですね、関税などいろいろなリスクを受けて EV でも生産拠点を増やすというふうな内容になります。 見出しで使っている diversifying は、まあ、多様化するみたいな意味があります。生産拠点を多様化することで、まあ、リスクの耐性を高めるという見出しになります。
はい、トヨタといえば世界最大の自動車グループですけれども、どの程度まで EV の生産台数を増やすんでしょうか。
はい、記事によるとですね、2027年までに EV の生産台数を、24年に比べて7倍の約100万台に増やす計画を報じています。この約としてですね、英語で使っているのは roughly という単語です。まあ、日本語のニュアンスとしてはですね、まあ、大体とか、まあ、大雑把にみたいなイメージだと思います。一方でですね、2024年の EV 販売台数は14万台程度、ここでは nearly 140,000 EVs というふうに表現していますけれども、先ほどの roughly とニュアンスは似てますが、 nearly はもう少し緻密な感じですかね、ジェフさん。
Yes, and also you could say almost. Nearly and almost are synonymous.
ありがとうございます。なので、まあ、ほぼ14万台ですとか、まあ、14万台近くみたいなイメージで、覚えているといいと思います。
はい、生産拠点はどのような国に作るんでしょうか。
はい、日本と中国だった生産拠点をですね、まあ、タイとかアルゼンチンなどに増やすようです。理由はですね、先ほど説明した関税リスクですとか為替リスク、これらを低減するためです。トランプ大統領のですね、まあ、代名詞みたいになってしまった関税ですけれども、英語ではタリフというふうに言います。ちなみに相互関税、これはレシプロカルタリフというふうに言います。為替はフォーレンエクスチェンジ、日本でも最近 FX トレードっていうふうに話題になってますけれども、 FX はフォーレンエクスチェンジの略として使われています。
うん、 EV ですと日経アジアでも記事が多く出ている、中国企業が先行している印象があります。
はい、その通りです。先ほどもですね、言及がありましたけれども、トヨタの24年の EV 販売台数は、約14万台、足元では急成長しているんですが、中国のですね、BYD の176万台ですとか、アメリカのテスラのですね、179万台に大きく差をつけられています。急成長はですね、rapid growth というふうに言いますが、それでもですね、トヨタは世界の EV 大手に大きく遅れを取っているのが現状です。この大きく遅れを取るを日経アジアでは remain far behind というふうに訳しました。 remained はまあ留まるとか残ったとかいう意味ですけれども、とても後ろに留まった、要するにとても遅れているというニュアンスです。
なるほど。世界の EV 販売の現状はどうなっていますか。
はい、脱炭素の象徴としてですね、世界で急速に EV の販売台数伸びてきたんですけれども、足元ではですね、主に規制面での逆風を受けています。特にアメリカではですね、バイデン前大統領のですね、政権で EV の推進がものすごい勢いで進んだんですが、トランプ大統領はですね、バイデンさんの規制を、まあ、大幅に緩和する、方針を表明しています。他にはイギリスでもですね、EV の販売義務の緩和を発表しました。まあ、世界規模で見るとですね、普及ペースが大幅に鈍化している状況です。ただですね、まあ、中国では当然 EV の市場は拡大していますし、 BYD ですとか中国の他の新興の EV メーカーが、急速にシェアを伸ばしています。東南アジアでもですね、こうした中国勢の EV の参入が相次いでいます。このあたりの記事はですね、日経アジアが特に得意としていますので、ぜひ読んでみてください。足元ではですね、欧米などで普及ペースが鈍っていますけれども、まあ、やっぱり中長期的に見ると EV が主流になるとの見方が強いです。ですので、今回のトヨタのニュースもですね、こうした背景を反映したものになります。
はい、今後も注目ですね。
はい、
以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。